神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4火曜日この時間にお送りしているコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さあ、今週も秋田県神社庁教会員の斉藤純一さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
すっかり毛皮の帽子もかぶらなくてよくなりましたね。
毛皮の帽子かぶってた
っすね。そうなんです。
そうなんです、
はい、
私ね、神社大好きなの。
あら、
もうだからもう、
なんかよかった。
これとりあえずコーナー、もう関係なく斉藤さんいろんなことをお尋ねしたいな、
ね、神社でおねだりなんて言ってましたけど
巡るのよ。あの御朱印帳とかはまあ持ってないんだけどもね、あちこち行きます
ね。へー、そうだったんですね。
であちこち行くこと自体がいいのかどうかわからないっていうんですね。
いいことです。
いいんだ。
はい、まあ、神様はですね、決してその喧嘩なさるなんていうことはないのですよね。
もう
古くからね、神話の時代からみんな寄り集まってね、神様同士がいろんなお話をするというですね、まさに民主主義のですね、始まりみたいなことが、ね、書かれてますからね。
あとね、面白いなと思うのはね、あのあちこちに神社というか祠とかあるじゃないですか。お寺もあちこちあるでしょ。こんなに街中中にその神様仏様へのアクセスできるポイントがある国って他にあんのかいなと思ってね。
なるほどね、
ないでしょう。その他にお家にもあります。
そうよね、あちこちだから神様ネットワークの端末がいっぱいあるんだよ、
どこ行っても途切れない感じですもんね。
日本は実はちょっと変わった国なんじゃないかなと思ってて。
本当だ、気がつかなかった、ね、じゃあ今日はね、いろいろお話聞いていきますけれども、テーマが鈴です。鈴について教えてください。はい、
そうなんですね。あのね、神社にこのお参りいたしますと、皆さんね、必ずこう神前に鈴の音ね、鈴が下がっていて、それをあのあれでしょう、カラカラこう
鳴らす、鳴らします、鳴らします、
カランカランとですね、
鈴やかにね、綺麗にならないと気持ちが悪いんだ、
ね、そうでしょうね
大抵の皆さんね、あのあれはね、神様お休みになってるから、あれをそうね、私の願い事を聞いてくださいっていうので起こすためだというふうにね、
そう思って
そんなふうな
ね、
いらっしゃるんでね、いや、それはちょっとね、違うんですね、もうね、
そうなんだ、
神様はとにかく人間でありませんから、多分お休みになってないんじゃないかな。
そうなんですね。
お昼も夜も
そうですね。
ではなぜ鈴を鳴らすんですか。
あのですね、まずね、この諸宗教といいましょうか、大抵のこの宗教的な、こうしたその信仰のあるところではですね、この鈴とかね、鐘とかというものがつきものでしょ。
あ、確かに。
まずあの教会などでも鐘がありますよね、
はい、結婚式でカランコロンってなりますよね、
はい、そうね、まあ、お寺ではその盆鐘というのがね、あのいわゆる鐘つき堂の鐘なんていうのがありますよね。神社では当然さい銭箱のあの前のですね、あるいはその上のところにね、鈴がつけられているわけなんでありますがね、はい、こういうふうなこのですね、宗教とこの鳴り物というのは非常にそのですね、関連性があってですね、音楽に関わるこうしたものがね、
う
ん
う
ん、これはですね、やっぱり宗教の精神的な意味で不可欠なものとされてきたんだと思うんですね。あの音楽を聴くと皆さん心地よくなるとかというふうなことでね、多分こうしたものがですね、神様を慰めたり、あるいはですね、願い事を聞いてくれるために、あの聞いてもらうために、この音楽というふうなものを奏でてね、心地よく備わっていただくというかね、精神的にこう豊かになるわけですね。おそらくこういうものがですね、最初にあって、鈴なんかがですね、
はい、
宗教とですね、こうしたそのものと関わるようになったんじゃないかと思うんですね。まあ、この鈴の歴史を日本でこう見てみますとですね、はい、縄文時代、この古い時代にはですね、奴隷があったと。
土の鈴って書いてね、奴隷ね、はい、なるほど
ね。現在もね、あの奴隷、土のこの鈴が、まあ、からころとですね、非常にこうまたいい音がいたしますよね、そういうものがどうもあったんですね、これはね、不思議なこと、おそらくですね、くるみとかですね、あるいは木の実とか豆のね、こうしたものがですね、あの秋になるとあの枯れるでしょ、
はいはいはい、
あの枯れてくるとその中身がコロコロしてますから、その音がね、
なりますよね、カラカラカラ
カラカラカラという、いい音がしますね。どうもこの鞘の中で種が動いてこうなることに着想を持って、このですね、 その実が入ってるっていうことはその非常に豊かだ、うん、実りという意味ですからね、うん、そういうことも考えられてるので、ね、どうもこの鈴というものが考案されたのではないかというふうにこの考えられてるんですよね。これ実は不思議なことにね、例えばさやえんどうなんかもちょっと考えてみるんですが、あれずっと秋になりますとね、あのいわゆるあのなんですか豆、枝豆みたいになってさやえんどうは違いますが、あの枝豆なんかはねずっと秋になりますと最後には大豆というふうなものになるわけですね、はい、まあそういうところも大事なんですけども、
あれ、ちょっと待って、こういうコーナーだった
ね。そう
ね、あの、不思議なことに、あの鞘とね、それから豆というのはですね、何かの人間で言えばへその緒みたいにして栄養素を取ってこうつなげるような筋というものはないんですよね。でも鞘もそれから中の豆も種もね、ずっと同じく成長していくわけですよ。そして最後にそれがそのカラカラというふうにこのですね実るとなるわけですよね。そうした不思議なことにですね脅威を持ったんじゃないかというふうに思います。でそういうものの意味を込めてですね、現在のようなあの鈴ね、壺鈴丸いものに少し下の方口開いてですね、裂けていて中には石かあるいはその同じような金属類のものを入って鳴らすようにしたわけだと思うんですよね。
まあ最初は奴隷だったけれども、はい、だんだん、まあ、技術がねいろいろと進歩してきて、
そうなんですよね、
いずれまあ焼き物から金属になって、
はい、
で金属も鋳物から、今度は
な
んだろう、
はい、
あの今のやつって鋳物じゃないでしょ、うんうんうん、あれ叩いて丸くしたような形になるんでしょうね、
はいはいはい、そうなんですね。まあそういうふうにあのそれはあのもともとはですね、青銅製のものが多かったんですけれどもね、次第に今度銅などの加工がうまくできるようになってですね、今のようなあのこの銅製の鈴が、うん、こうできるようになるわけなんですよね。5世紀あのいわゆる古墳時代なんかはですねこの鈴がはっきり登場してしまって現代の形のようなものになってるんですね。それ以前は少しあの銅鐸などという
銅鐸、う
ん、銅鐸ってのは大体ほら教科書に載ってる時は、ね、ここテーブルにドンと載せられ て、ね、あれなんだろうなって思う
あのいわゆるベルのような感じいたしますよね。
じゃ鳴らすものだったんですか、
ね、鳴らすものなんだね。
今まで知りませんでした、
ね、鳴らしてみたい ねぶら下げてカンって鳴らすとカーンと鳴るんだろうね、
どんな音するんだろう。
いやこういうものはね、ああすごいそのあの金属音高い音します、銅鐸はですね、まあ、そういうふうなわけなんでありますがですね、この5世紀頃のこの鈴の登場はですね、うん、三管令とかですね鈴く城とかといったものが出てくるんですがね、一番大事なのはねあの鈴鏡という、ね、霊鏡というね、この鏡というのがですね、大抵は古くはその御神体だとかというね三種の神器のうちの八田の鏡なんて言われるその鏡、あの神様の御神体に通ずるもんね、そのあの丸い鏡の縁にですね鈴がつけられてるんですよ、いくつか、ね、
古墳時代ですよね、
はい、そうなんです。
なるほど、それどっから来たもんなんだろうか、大陸かなやっぱり、
やっぱりそうしたものと特別なものというふうに鈴を考えていたからだろうと思いますね、まあ、銅鐸なんかも一つのね、あのいわゆる権力のその印だとかですね、あるいはこう いろんなものにこう呼び込むとかですね、逆にその払いをするなどというふうなものが考えられるわけなんですよね。まあ、銅鐸の話すると思ったのもちろんですが、あの不思議なことに銅鐸にね、トンボのあの衣装がつけられてる、デザインされてるんです。これたくさんあるんですね、
トンボの柄っていうか、うん、絵がついて
る、トンボ返りっていうあのあれもありますがね、あの4枚羽でねすぐこのキビスを返すようにしてキュッとこう曲がることができるトンボのね、おそらくこれあの世とこの世をですねうまく行き来したというふうなこと、だからトンボ返りなんていうのはそのあの世にすぐあの世に行っても戻ってこれるようななんていうふうな考え方もねあったんでね、つまりこれはね非常にこうしたもの、鈴とかなんか銅鐸もそうですが、宗教的な意味合いが非常に強くその、そこに存在すると思うんですね。まあ、こういうようなことを考えてみますとですね、この鈴にはね3つの要素が考えられてるんです。一つはね、人間にこの害する動物や魔物をそのですね寄せつけない、
あ魔よけとか
魔よけ、あ今でも使われてる
熊よけの鈴、
熊よけねですね、 あるいはですね、動物や人間の仲間を呼び込む合図にして
ですね、
で、あの呼び鈴なんていうのもね、あの鈴ではありませんがね、うん、けどあれも呼び鈴は鈴と書きますね。
メイドさん呼ぶ時のリリンって ね、
はい、う
ん、
そういう風なんですね、仲間を呼び込んだりする合図としてこういうものが使われる音ですからね、広く涼やかにこうずっと伝わるようにね、うんうんうんうん、もう一つはですね、先ほどから言っております神様を祀るためのこのね、神具と言いましょうか、あ、こうした祭器具というふうにも言ってるんですけどもね、祭りのための道具というふうに考えられるんですね。
まあ音出して何かを払ったり何かを呼んだりっていうことで言うと神様に、
そういうこと
なんですね。神様の前でなんかこう払ってで神様をお招きするみたいな意味合いもね、ありそうですよね。
そうなんですね。ですからあの神社でこのお祭りなどを皆さんご覧になると、巫女舞などというふうになると鈴を鳴らしてね、あの舞をするというのがありますからね。
サンタさんの鈴は何でしょうね。
あれはですね、何でしょうね。ちょっと出てくる、
はい、いろんな昔話にも出てくるんですよね、鈴は。
その鈴はね、多分ね、駅霊とかのバレーとかと言われる、これね、江戸時代、古代からあるんですけれどもね、役人の印みたいにして出張の時にこの鈴をつけてやりたんですね。それ非常にこの重要な意味を持ってたんですがね、だんだんそれがほら馬の首になんかつけるようにバレーという、そのね、あの 馬の鈴つかるんですがね、これドーナツ状の形をしたものなんですが、長くどんなってなるんです
か。そうなんだ。三金交代だってね、鈴鳴らしてましたよね。
そうですそうですそうです。
鈴いっぱいつけちゃうちゃうまっこみたいな、
あ、それもありますよね。
そういうのがその風神 X もありますからね。まあこれね、やっぱりですね、古墳時代にこの巫女をかたどった埴輪の腰にですね、その、うん、鈴鏡霊鏡というものをその下げたものが発見されていますから、
はいはい、
巫女さんがそういうことをしてるわけですから、これ神祭りに使ったということが、分かるわけでありますよね、はい。まあそんなわけでですね、まあ、鈴というのは人間にとって極めてその有効なものだというふうに考えていたんだろうと思いますね。
もともとの語源ってあるんですか。
鈴やかというふうなですね、すがすがしいというあの鈴やかの意味なんですがね、おそらくそれからそのですね、発したもんじゃないかというふうに考えられるんですね。
すがすがしいものなんですね、鈴っていうのは、はい、はい、
そうなんですよね、
はい、これもつけて歩こうかしら、
ね、なんか鈴を見る目が変わりました。本当に
そう、ね、鈴の音はですね、正常心を与えてですね、人の心をこう慰めてくれるもんだというわけですね、うん、ですからですね、真のこの鈴の音によって神様と人がこうね、通じ合えることができるということだけどね、まあ、それで神社の前にはですね、この次はお賽銭の話ですが、お賽銭をちゃんとこうですね、鈴をこう鳴らすことによってですね、その石が通ずるんですね。今日のテーマは何でしたっけか。
おねだり。
あ、おねだり、
はい。お賽銭の額については次回の講釈にて、ね、
はい、どうもありがとうございました。うう、ね、今日は秋田県神社庁教会員の斉藤純院さんに鈴について教えていただきました、はい、
失礼しました。
ありがとうございます。ありがとうございました。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。おはがきファックス E メールで受け付けますのでお送りください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。